今日はサンクスギビングデーですけどね。
日本では馴染みないよね。
ないですね。去年も確かここでやった気がしますね。
あ、そうなんだ。
3人でやったんじゃない？ナーンと。
そうだっけ？
うん。でも今日はナーンが日本に行ってるんで。
そうだね。
来てませんけど、
ね。感謝の気持ちが全然ないからね、あの人は。全部自分一人で生きてきたみたいな顔してるからね。
そう。この間日本でフリントのなんかミートアップやってたけど、写真が上がってました。
やってたね、クックパッドでね。
うん。ここ向かってくるときに、昔はメリークリスマスって言ってたけど、そういうふうに、あまり宗教に依存しないみたいな挨拶に変わってきたって話をしてたじゃないですか。
してたね。
なんか最近、今年からスターバックスのあのカップの色が変わったっていうか、
なんか前は多分ね、メリークリスマスとかなんか書いてあって、
うん、
白いこの何、雪がこう降ってるみたいな。
そうだよね。
そういう感じのホワイトクリスマス的な感じだったんだよね。それがただのなんか一色の赤だけになって、
うん、
で字もなくなったのかな。
そうだよね。
うん。だからどこにもクリスマス風じゃねえじゃんっていう。
うん。
で、そのクリスマスを祝わないと気が済まない人たちが怒ってる。
怒って何人をするかと思えば、その、こっちのスターバックスって名前を聞かれるんで、そんな自分の名前をメリークリスマスっていう風に言うんだよね。
そうそうそう。名前なんですかって聞かれて、ああ、メリークリスマスですって言って答えて、そこにメリークリスマスって書かせて。
くだらないけどな。それ書かされるスタバの店員もなんか、かわいそうだしね。
まあなんかでもね、僕は行き過ぎてると思うけどね。
うん、
そのメリークリスマスっていうことが、メリークリスマスじゃない人たちにすごくこうなんかオフェンディングだっていうことになってて、
うん、
ハッピーホリデーズってことになったんだけど、なんかいろいろあるんだよね。確かハッピーハヌカとかさ、
はいはい、
なんか他あともう一個ぐらい確かあって、メリークリスマスじゃねえんだよ俺たちはっていうやつもいるんだけど、
うん、
そうだからっていうんじゃなくて、そいつらはそいつらで違うこと言えばいいと思うんだよね、別に。
そうだね、
うん、そこでいちいち怒ってもしょうがないし、うん、怒られるからって言って、ハッピーホリデーズとかにする必要も僕はそんな感じないけどね。別に好きなこと言えばいいと思うけどね。
そうだね。
うん。
まあなんか、僕も多分5年、6年ぐらい前から、みんなハッピーホリデーズっていうようになったなっていう認識だけど。
僕なんか、外人の同僚とかにハッピーホリデーズとかってね、言わないとこう、何、ポリティカリインコレクトなんだよなとかっていう話になった時に必ず言い返すのが、その僕らは勤勉な日本人だからホリデーとかは祝わないからハッピーホリデーズっていうそのことそのものがオフェンディングなんだって言って黙ってろとかって言って言い返すことにしてるんだけどね。うん、そうするとみんなびっくりするね。そんなこと言われたことないから。
それは意外だもんね。
うん、ホリデーはハッピーじゃないみたいな、みんな仕事頑張ってんだから。
確かに。うん、
だからキリがないからね、言いたいことを言って言われてもう傷つかないっていう風にした方がいいと思うんだよね。傷つかないことを言うよりもね。
そうだね、うん、いや別に相手が何を祝おうが関係ないんでね、
うん、関係ない、全く関係ないね。
受け入れればいいと思うけどね、
うん、でもまあでもそこにあのスタバのあれに噛みつくその GOP の人たちもすごいけどね。
GOP の人たちかどうかは分からないけど、まあ、9割ぐらいかぶってんだろうけど。
うん、と思うけどね。うん、どうでもよすぎるっていう。
なんだっけな、メリークリスマスみたいな似たような名前を編み出してる人もいたな。あれはスタバの店員が逆に書いたのかな。要はメリークリスマスって言われて、メアリークリストファーみたい なんかそういう感じの名前を書いてる人がいて、それはスタバの店員がわざわざ書いたのかもしれない。
わざわざ、うん、トランプも言ってるもんね。メリークリスマスってこう堂々と言える社会に戻すって。いや、言えばいいと思うけどね。
まあ、それは、うん。
まあ、確かにその言えないっていう感じになってる風潮はおかしいっていうことは僕もそれはそう思うけどね。
ああ。
うん。
そこに関してはトランプに同意する？
うん、そうね。言える社会に戻すっていう、戻す方向が違うけどね。あなたたちはもうクリスチャンの、あの国なんだここはっていうことをこう前面にこう出そうとしてるから、
うん、
クリスチャンの肩が狭、ね、肩身が狭く感じるっていうことを問題視してるんだけど、その 熱狂的にこう宗教を全面的に出す人たち全員が肩身を狭い肩身が狭い思いをすべきなんだよね。もう20世紀だから。そういうなんていうの、いろんなこうね、風習とかさ、慣習とかあるからさ、好きにやればいいと思うけどさ。
うん。
それが正義だみたいな感じでこう全面的に押し出そうとしてるから肩身狭い思いをしてるんであって、クリスチャンだから肩身狭い思いしてるわけじゃないからね、別にね。
そうだよね、
うん、
うん。
イスラムの人なんかもっと肩身狭いからね
もうこの 2,3 週間はすごいことになってるけどね。
うん、
うん、そうですね。ネタ的には
何から行こう。そういえば何、ペブル、
はい、
それ
これですね。
今してるやつ。
今してますけどね。
丸いのかっこいいね。
いいですよね、見た目が。
それ何なの？時間わかるの？
時間わかるよ。
時間わかるんだ。
時計だからね。
あ、
時間わかるよ。
あ、そう、うん。それも便利だね。
便利便利。
うん、
まあ、時計わかるのが一番便利機能で。
そう、それはもうキラーアプリだからね。
そう。でも、まあ、一個問題点っていうか、丸いから、やっぱり丸いと、このフェイス、ウォッチフェイスをアナログにしたくなるんですよ。
だろうね。
わかる。
そこでデジタルだとちょっとかっこ悪いもんね。
かっこ悪いよね。
中学生っぽいもんね。
そうそう。だからやっぱこう、時計の単身長身があるアナログのウォッチフェイスにしてるんだけど、もう久しくそんなアナログ見てないから、
読めない。
パッと見て、時計が何時かわかんないっていう問題点があるね。
確かにね。
うん。これ2、3回ぐらい前にちょっとだけ触れたんだけど、これはいいですよ。うん、前のやつよりもまあ電池持たない以外の欠点はないので。
うーん、アプリケーションとかはどうやって起動したりとかするの？
アプリケーションはね、この右側にポチポチっていうハードウェアボタンがあるんで、一応そこから起動はできるけど、まあ使ってるアプリがもうフォースクエアのスワームと、あとリモコンアプリ、そのアンドロイドとかで動いてるミュージックプレイヤーのボリューム変えたりとかスキップしたりとか、
ね、
それがビルトインで入ってる以外はほぼ使ってないね、
うん、ちゃんとあれの何、毎時50分になると立てとかってアプローチみたいなことは言わないの？
あのデフォルトでは言わないけど、それやってくれるアプリがあるね。
ああ、そうなんだ、うん、デフォルトで言わないんだ。
デフォルトで言わない。
ああ、そう、それはいいねもう言われるとね、ほんとね、腹立つからね消せばいいって言われるんだけどね、消してる人が多いらしいけど、
うん、
僕は消すのも嫌だし、聞くのも嫌なんだよね。
なんか消すっていう行為が嫌だってこと。
消すっていう行為が負けを認めたってことでしょ。マシンには屈しないって決めてるんで。
うん、
言われるけど、立たないっていう。
無視する。
無視する。
あの、充電器を買ってたじゃない？
うん、充電スタンド？
うん。
うん、あれはいい。
アップルのやつじゃないんだよね。
アップルのやつじゃない。もっとどっかのわけわかんないやつ、10ドル。ぐらいのやつかな。うん。まあ、向きが変わっちゃうのがね、すっごい使いにくいんだよね。
うん。
その、USB はさ、USB 自体そうだけどさ、向きがあるじゃない、上下っていうの。
はいはい。
うん。それで、その充電の方向が、こう、裏と表になっちゃって、裏、表になってると充電できないから、
うん。
それがすんごい不便で、立てるスタンドが欲しいなと思ってたら、Apple から出て、よっしゃ、これだと思ったら、なんか70ドルとか言われて、こんなもんに70ドルって、どういうこっちゃと思って。さすがに、まあね、それを変えるのは、まあ、奥井さんぐらいだからね。僕はさすがにこれはないなと思って、どうしようかなと思って Amazon 見てたら、10ドルぐらいですんごいたくさん出てたから、これで十分だなと思って買ってみたらめちゃくちゃ調子いい。
うん。それは、あれだよね、Apple から出てる普通のチャージャーをこう、はめ込むみたいな感じ、ね。
そう、
も
とも とあるチャージャーのやつをただ、それにはめ込んで、縦にするだけ。
うん。うん、まあ、そうすると、こう、机とかにそれを、台を置いといて、そこに、ウォッチを外して立てかければいいってことだよね。
そうそうそう。いつもだから向いてる方向が同じ、縦になってるからさ。
うん。
まあ充電するときにこういちいち向きを変えたりとかしなくてよくて。
うん。
かなり便利。
そうだね。最近は Apple Watch はなんかいいアプリとかあるんですか？これは最近いいねとか。
アプリ動くんだっけ？
あれアプリ動くようになったって聞いたんだけど。
ああ、そうなんだ。知らない。
ああ。
全く使ってないね。
時計として使ってる？
時計だね、ただの、
うん、
ただの時計と、あとはどのぐらい自分が運動したかを、歩いたかとか、
はいはいはい、
何歩歩いたかとか、どのぐらいこうエクササイズしたかっていうのを後で確認するっていうものだね。だからフィットビットと同じなんだよね。
そっか、ペブルはね、そのフィットネス機能はこれ自体にはついてないんで、母艦の方と連携したりとか、ミスフィットのアプリがあって、
うん、
ミスフィットと連携するとかはあるんだけど、
万歩計にはなんないの？
うん、これ自体では単体ではならないかな。
あ、そうなんだ。
なるのかな。なんかね、最近ソフトウェアアップデートがあって、なんかそういう機能がついたっぽいことは読んだんだけど、
デフォルトで入ってないんだ。
うん、
すごいねそれも。
そうなんですよ。
だってそんなのなんかデフォルトでやらないとアプリでやると電池食うじゃん。
そうなんだよね。だから逆に電池食いたくないから僕もその外部アプリも入れてないし、
うん、そうなるよね、
うん、まあ携帯持ち歩いてて、まあある程度携帯側のセンサーで撮れてるからいいかなとか、
うん、まあそうか、
いう感じだ。
まあ大体そうだね、携帯持ってれば大体はできるもんね、うん、激しい運動とかじゃない限りは。
そうそうそう。まあでも確かにその広島さんみたいにテニスやったりとかそういうのはアップルウォッチ並みのセンサーがないと撮れないもんね。
うん、まあ、携帯持ってやるのはちょっと難しいからね激しい運動だからね、
うん、
テニスとかになると。まあ運動本当だからフィットビットだよ、アップルが出してくれたフィットビットってだけ。
うん、
うん、でも多分それが一番のキラーフィーチャーなんだろうなとは思ってんだけどね、
うん、
フィットビットとかああいうリストバンドってまあみんな買うんだけどさ、3ヶ月か4ヶ月ぐらいでみんな使うのやめるんだよね、
うん、
うん、なくしたり壊したりどっか忘れてきて、で1日2日忘れるともうそれでどうでもよくなって、
そうだよね、
うん、っていうパターンが多くて半年以内にほとんどの人が使わなくなるっていう。
僕も半年ぐらい使ってたんだけど、どっか旅行に行った時になくしたね、フィットビットは。あとあのミスフィットとかはもう完全になくす可能性すごい高いじゃん、
うん、
形的に。
僕は2回なくしたかなミスフィットは。1回目はなくした時は結構早い時期だったからちょっとショックで、
うん、
ミスフィットにそうやってなくしちゃったって言ったらくれたけどね
気前よく
気前よく
最近なんか買収されたんだよね。
そう、買収された。ものすごい値段、確か2ビリオンとかなんかそういう値段で売れて、違うか、200ミリオンだったかな。
いや結構でかかった気が。
そんなにっていうね、
うん、
そんなに価値があったあれっていう感じがするんだけどでもね、最近ちょっといろいろ勉強して知ったことなんだけど、あのミスフィットって毎週のようにメール送ってくるのね、
はい、
でそのメールの中身がこうフィットネス系のなんかウェアだったりグッズだったりを買うっていうものの、要するにそのスパムなわけで、それをミスフィットブランドで、ミスフィットがミスフィットを買った人にやるわけね。でミスフィットを買ったっていう時点でもうフィルターされてるわけじゃん、ユーザーが。でその人たちにそのスポーツ系のグッズとか、そうフィットネス系のグッズのメールを送ると、そのこんなもん、こんなメールいらねえよっていう人が出てくる確率はものすごい低いわけ、
うん、
でアンサブスクライブをほとんどしないわけよ。でほとんどの人が開くわけで、開いてくれる率がものすごくまず高くて、でそうすればクリックね、レートも上がるからさ、
はい、
で結局それですごく儲かるんだよね実はでそのアフィリエイトでね、彼ら自身が売ってるそのアクセサリーだけじゃなくて、アフィリエイトでいろんなものを売ってっていうのが実は儲かると。
そっちが主流だったの。
多分ね、多分それが完全にそれが主流、うん、
まあ確かにターゲティングはすごいできてるもんね、
うん、奥さんとかね、お母さん、子供が0歳から何歳だったか忘れたけど、7歳か8歳ぐらいまでの子供がいるお母さんだけを対象にしたメーリングリストじゃないけどね、スパム系のなんかね、そういうこうグッドディールメーリングリストみたいなやつがあるわけ、
うん、
でそれがね、最近どこが忘れて、どっか忘れたけどね、2ビリオンかなんかで買収したのか、そこも4ビリオンだったか忘れたけど、ものすごいこう儲かってるわけ、
うん、
ただメールを出してるだけなんだ。メールを出して週に1回その奥さんにメール、お母さんにメール出して、お母さんが子供のダイパーって何て言うんだっけ、
おむつ
、
うん、
おむつを買ったりとか、なんかそういう子育てに必要なものだけをとにかくグッドディールだよって言って売ってるのよ。でそのクリックスルーレートがね、ものすごい高い。買うかどうかまでは別なんだけどね。でそこのあの CEO の人に聞いたんだけど、一人50ドル使うんだよ年間、
うん、
あの平均するとね、
はい、
うん、でそこはな、どんだけって言ったかな、2ミリオンユーザーとかなんかそんな感じだったかな、2ミリオンだか3ミリオンぐらいの確かユーザーがいて、で平あのみんな平均で1人50ドル使ってくれるから、メールをただ出してるだけで100億ぐらい、100億以上儲かるっていう すごくない？
すごいね。
何もやってないんだよ。ただ、スパムなんかただじゃん、今は。
うん、
ほぼただでスパム出せるわけでさ。それでね、週に1回さ、いいディールでやってるだけで、100億円もさ、キャッシュが入ってくるってすごいじゃん。
すごいね。
うん。で、それが商売なんだね、その人らは。
しかも元では何もないわけ
だよね。元では何もない。ただ、一応なんかね、その、お母さんだけをターゲットにした広告を出して、引っかかってくる人っていうのを集めるのに、そのアクイジションかな、一人のユーザーをゲットするのに10ドルぐらいかかるって言ってた。だ10ドル払って50ドル払ってもらうって感じ。
ああ。まあそれはそのオンライン広告とか。
そう、オンライン広告、Facebook だって言った。はいはい、全部 Facebook って言ってた。
そういうのはもう最近全部 Facebook？
うん、なんかいろいろ全部やったけど Facebook だね。Facebook 以外のやつは。うん。クリックスルーレートが低すぎて。
うん。
まあ全然話になんない。
へえ。
で、まあ Facebook の場合はこう、お母さんにだけっていう広告が出せるから、
ああそうだよ、ね、
女の人にだけ出せばいいし、男の人出す必要ないし、
うん、
年齢もね50歳ぐらいの人に出す必要全くないし、20歳の人に出す必要ないから、うん、年齢とこう性別とか全部あれして、子供がいる人っていうところまで絞れたかどうか分かんないけど、ものすごい最初からターゲット絞ってお金出して、でその人たちがこうグッドディールに1回でもクリックして会員になってくれれば、以後こうずっとメール出し続けて1年以内に50ドル払ってくれるっていう、ものすごい儲かるっていう。
それだからセグメント変えれば同じビジネスモデルでいくらでもできるんじゃないですか。
そうそう。だからそれが、だからミスフィットのビジネスってことだよね。
あ、そうか。
そう。っていうことに気づいた最近。
ああ、だからガジェットを買うぐらい、その、財力が多少あって、で、フィットネスに興味がある、何、20代から40代、50代とか、そういうセグメントだよね。
そうそうそう。僕らだよ、僕ら。
あ、
うん、で僕もミスイットのメール、確かにサブスクライブしてないもんなと思ってさ。しても別にいいはずなんだけど、
うん、
まあ、時々なんか欲しそうなものが載ってるとさ、あんまりこう簡単にスパム判定しないっていうの。
うん、
全然関係ないものが来るとね、すぐゴミだと思ってね、捨てちゃうけど、
はいはい、
うん、なんとなく良さそうなものが載ってると、と思って削除ってしてるだけだから、毎週のように来てんだよね、何かがね。
あ、
うん。だから彼らのビジネスはそれじゃないかな。
それだけで、そんだけの買収価値になるんですかね。
うん、だと思うな。
そうなんだ。
うん。いや、儲かると、めちゃくちゃ儲かるんだと思う、それが。
まあ、フィットビットも一時期結構使ってたりしたけど、最近あんまり聞かなくなったかな。
うん。新規ユーザー以外は、だから、ないんだよね、あのビジネスって、
うん、
同じユーザーがずっと使い続けてくれたとしても別にお金が儲かるわけじゃないからさ。
そうだね、
うん、あのサブスクリプションがあるわけじゃないから、
うん、
同じユーザーがずっとその同じフィットビットを2年とか使ってくれても別に儲かんないからさ。壊れて次のやつを買ってくれない限りで、壊れる前か、壊れたらもうそれで終わって使わなくなっちゃうから、みんな、
うん、
だからまあ新規ユーザーがどんどん増えていくっていうビジネスだからさ。
そうだね。
うん。で、それでまあ、ね、フィットビットは、それだけ一応知名度があるから、新しい人がどんどん入ってくるっていうのがすごいんだけど、うん、でもまあ、それよりもミスフィットは、知名度はないけど、持ってるイメール、アドレスを活用してお金にするっていうことをしたんだと僕は、間違いなくそうだと思うね。
ああ、じゃああのハードウェアは、マキエだったんだね。
マキエ、おしゃれでかっこよくて時計にもなって一応。
そうだね、
うん、
そっちがメインだったんだ。
そう、そっちがもともとは違うとは思うんだけど、
うん、
途中から多分そうしないとビジネスにならないっていう感じになったんじゃないかなと思うんだよね。
なるほどね、
うん、
そっか。
なんかこっち、なんだ、なんて言ったっけな、リードジェンビジネスっていうのかな。うん、
はい、そうですね。最近のニュースだと、このRDOっていう音楽ストリームの、
みんな使ってなかったっけこれ。
僕はずっと使ってましたね。
だよね。
あのサンフランシスコにあるスタートアップというかね、
うん、
会社で、まあでも Spotify が出てきた時に戦えなくて、で Apple Music が出てきてもう終わりかって思ってたら、パンドラに、まあ、買収されたというか、もう吸収合併みたいな感じですよね。
うん、
なりましたね。
まあどこにも行くとこないところで一応こう拾ってもらえただけ、
そうか、
いいっていう感じになるんじゃない。
うん、
うん、
まあていうか、このRDOにしても Spotify にしても Google Play Music にしても、そんなにこう扱ってるカタログが違うわけじゃないんで、 スイッチングコスト異常に低いですよね。その最初、アルディオとかを使い始めた時って、まあ、その前、要はストリーミング音楽を使い始める前って、昔は iTunes とかでアルバム買ってたわけで、なんで、それに比べるとこう、なんか気軽にダウンロードして聴けて、でも、このサービスをいつかキャンセルしたら全部今まで聴けてたものは聴けなくなるんだなっていう、なんかこう、囲い込まれ感っていうのが結構大きかったんだよね。だけど、別にアルディオだけじゃなくて、Spotify も Google Play Music も Apple Music もあるし、なんかこれが全部ある日、どれもなくなるってことはなさそうだなっていう感じはするんだよね。で、しかも値段もそんな変わんないし、で、Apple Music とか Google Play も最近始めたけど、家族で15ドルとかだから、なんかもう、普通に生活コストみたいな感じで払っても何の問題もないし。
そうね。
そういう意味でなんか、こういう小さいところって、アルディオみたいな、まあ小さいところが生き残っていくのはもうほとんど厳しい感じになってたのは確かだと思うんだけど。
やりようがない気がするな。
うん。
かつ方法がほとんど。
僕が使ってた理由は、だからサンフランシスコのスタートアップだっていうのが一つと、あとアプリがなんかちょっと見た目が綺麗。そのパンドラとか、スポティファイとかちょっとごちゃごちゃしてる感が僕はあんま好きじゃなかったんで。そこだけだよね、逆に言うと。
ロゴもなんかかっこいい感じするしね。
そうそうそう。
アルディオはね。
あとソーシャル機能が、その他のサービスに比べると一応ちゃんと機能してた感じはあるかな。
あ、そう。
なんか例えば誰かが新しいアルバムお気に入りにしたらタイムラインにこう流れてきたりとかする。最近そういうのは Apple Music とかほとんどないよね。
まあトラウマなんじゃないのそこは。
ピングのトラウマがあるよね。うん、
頑張ってオラってやってみたピングがあれだからね。
そうそう。でさ、今コネクトってやつやってんじゃん、アップルミュージックで、
うんうん、
あれはなんかインスタグラムのアップルミュージック版みたいな感じなのかな、わかんないけど、まあアーティストが短いステータスアップデートと写真と、あとオプションで曲もアップロードすることがあるんだけど、たまに見るとすごくて、例えばレディーガガとかがなんかポストしてても2日間でライクが250とかなんだよ。
まあ出た瞬間から黒歴史だよね、あれはね。
もう250とかさ、普通に僕らのなんかちょっと面白い写真ポストしたら100ぐらいはいくじゃん、ライクとか。
そうね。
250って、それ世界中で多分何千人ぐらいしかこのタブ使ってないんだろうなっていう感じがするよね。
まあアップルさんが言うからやっちょっとまだやってるけどっていうだけでしょ。
そう。
彼らにとっても。
効果は全くないんじゃないかな。
効果も全然ないし。っていうか、どっちかっていうとダメージの方が、ダメージの方が大きいんじゃないの？
そうだよね。なんかポストして、そのコメントとかライクがめっちゃ少なかったら、すごい悲しいよね。
うん、誰も自分の言うこと見てないっていう証拠だからね、それは逆に言うと。
そう。なんだよね。
彼らぐらいの知名度になっちゃうとね。
うん。
僕らだったらね、別にね、いいけど、彼らにとっては、多分そんな数字だとちょっと本当に逆効果っていう気がするけどな。
うん。あれはびっくりしたんだよね。
まあ、無料じゃないと思うから、仕事だと思って割り切ってやるんだろうね。
ああ、アップルからお金が出てるっていう。
うん。
まあ、多少はね、あるんだろうけど。
まあ、そこは広告費だと思うな、普通に。
うん、うん。
だから、ある程度行って、どうも、ユーザー増えなかったねって言って、終了だと思うね、普通に。
まあ、iTunes 内の1タブなんで、閉じるのも簡単だしね。
うん。iTunes がだからどれぐらい使われてるのかなと思うんだけどな。
え、Apple Music は今使ってる？
Apple Music しか使ってないけどね。
ああ、
うん。
僕も、これを使ってるって言ったらなんか意外そうな声を聞いたんだけど、この間 Android 版も始まって、ベータ版。
あ、そうそう。あれどうなん？
あれは、なんか、Apple、ミュージック、アップルが作ったアプリにしては結構アンドロイドっぽさは出てて
面白いですよ。あ、そうなんだ。そこはちゃメッセージだと思うよ。我々のプラットフォームでは我々のやり方でやってくださいというメッセージだと思うよ。
そうそうそう。あのね、左からのサイドバーがムニュって出てくるところとかね、結構 Google らしさがあるよ。
そうなんだ。
多分アップルの内部でデザイナーとかと結構葛藤があったんだろうなと思うけど、まあ、アップルっぽい、iOS っぽい UI をやろうとして途中で諦めたんだろうなっていう感じもする。
そうだろうね。多分、コアファンデーションとか、コアアニメーションとか実装してる人たちがいたと思うけどね。アンドロイド用に。
そっから？
うん、そっからやんないと、 サファリが前 Windows 出た時そうだったもんね。
ああ。
下の方から、ファンデーションから全部動かしたからね。フォントレンダリングとかも全部自前で書かないと、綺麗に出せないからって言って。確か、Windows 版サファリはそうだったね。全然だから Windows っぽくないんだよね。
そうそうそう。
うん、
あれは iTunes とかは？ QuickTime とか。
iTunes は最初に出たのが Windows の方なんじゃないの？
うん。
うん、だから、最初から Windows っぽいと思うけどね、あれはね。
そうだよね。
うん、
iTunes はちょっと側のその Window マネジメントとかはちょっと変だよね。Windows 版で。
全然違う、なんか別形態っていうかね。
うん、
うん。だよね、あれはね。
そう。なんかね、まあその RDO はまあつかなくなって Apple Music を僕は一応使ってたんですけど、この YouTube Red っていうのがこの間出てね。
あれ YouTube Red は直接的にその音楽ってのあれではないよね。
ないんだけど、アカウントは1個なんですよ。
うん、
YouTube Red ってその YouTube から広告外すやつに入るか、Google Play Music、なんだっけな、オールアクセスかな。
うん、
どっちか入るとどっちも両方が有効になるんで、
うん、
まあ僕は YouTube の Red 広告外すやつ試してみようと思って入ったら、
うん、
Google Play も YouTube Music も全部使えるようになったっていう、
ああ、なるほどね、
感じだね。
うん、10ドルだっけ ?9 ドルだっけ
?10 ドル。
またそんなに払うの？
なんか10ドルだからいいかと思ってね、いろんなの入ってると。
みんなあちこちの企業に10ドルずつ払わないといけないじゃん。
そう。クランチロールとフルとネットフリックスと。
ねえ。本当だよ。もう。
なんだけど。
Google にも払わないといけないのそれ。
そうなんですよね。YouTube Music でもね、いいっすよ。
本当に？
うん。
Apple Music よりもいい理由が思いつかないんだけど。
あのね、まあ、YouTube Music どんなものかっていうと、YouTube なんだけど、音楽の動画しか見れない YouTube なんですよ。基本的には。
プロモーションビデオってことだよね。
そうそうそう。
うん、
ただ、なんか一部ライセンしてるらしくて、Google Play Music にある音楽は全部、その、サムネイルだけの動画としてなんか見れるようになってる。
なるほど。
うん、だから、両方見れるんですよ、一応。
うん、
で、その、有料会員になってると、音楽、ビデオを止める、オーディオオンリーモードっていうのができて、
うん、
その YouTube に上がってる動画の音だけをずっとバックグラウンドで聞き続けられるっていうオプションがあるんですよね。
うん、うん。
まあそれが良くて。
でも音楽だけでだったらよかったらさ、Apple Music でさ、なんかラジオとかにしとけばいいんじゃないの？
まあ、そうなんだけどさ、
うん、
なんだろうね。なんか YouTube にしかない昔の動画とかあるじゃん。曲とか、夏メロとか。
松田聖子とかなんかそういうやつ？
ここのすごいところは、YouTube はライセンスしている正規のプレイ PV、
うん、
だけではなくて、ユーザーがアップロードしたなんか権利関係不明のやつも一応混ざってるわけよ。で、アーティストとか曲名とかで全部検索できるの。それも含めて。で、上の方に一応オフィシャルが出てくるんだけど、
うん、
下の方にスクロールしていくと、ユーザーがアップロードしたなんか昔のライブ版とかも出てくる。
うん、なるほどな。
なんかそこが結構 Google 頑張ってんなっていう。
ちょっとずるいけどね。
そうそうそう。
でもまあそれはいいか。
いや昔っていうか今もあるんだけど、あのグルーブシャークとかあったじゃん。
うん、
みんなが勝手にアップロードしたパイレーツが全部聞けるみたいな。
うん、
ああいう感じにもうなってんだよね。
でもそれだったらさ、その何 YouTube ミュージックっていうよりも別にそれはお金払わなくても同じことは聞けるわけでしょ。
できるできる。
だから広告がなくなるということが大きいんだよね。
そう、広告がなくなるのが一つ。あと、まあモバイルアプリだとバックグラウンド再生ができなかったのができるようになるっていうのが一つと、あと個人的にいいのは、あのコメントが一切表示されないっていう。
なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。
やっぱ YouTube 見てるとコメントついつい見ちゃって、コメントって基本ゴミしかないじゃないですか。
うん、ゴミだけだね。
本当に人類の時間の無駄っていうか、YouTube Music は全くコメント表示されないですね。
ああ、なるほどね。そのために10ドル、10ドル払ってコメント見ないようにしないといけないんだ。
まあ、価値が、10ドルの価値があるかどうかはまあ微妙なとこですけど。
あ、そう、まだちょっとそこはそう思って。
ちょっと試してみてよ、とりあえず。
試してみるか。試したらよ、 試した分だけ多分使っちゃうよね。せっかくだからと思って。
そうね。まあ、最初の1ヶ月無料だから。
ああ、そう、うん。YouTube はなるべく見ないようにすごい気をつけてるんだけどな。
これまだね、多分 Google Play Music は家族アカウントあるんですよ。さっきも言ったけど。15ドルで。
うん、
YouTube Music とか YouTube Red に家族アカウントがあるのかどうかは確認してないけど。
Google Play Music に入ったら YouTube Music も聞けるのかな？
聞ける聞ける。
あ、そう、うん。じゃあそっち側の方で家族用に15ドル払った方が。
そうだね。
得なのかもしれないんだ。
で、そしたら子供がまた広告なしで動画を見まくれるようになっちゃうよ。
広告がない世界に行くと、でも YouTuber にとってはね、死活問題なんじゃないかな。
そうだよね。YouTuber になった時にもう広告みんな見なくなっちゃったらね。
うん、
困るからね。
最近もう本当に未だにっていうかもうずっと YouTuber にとって必要なことはみたいな議論をよくするからね。
僕らの知り合いの YouTuber を紹介してあげればいいんじゃない？
本当だよね。
そうなんですよ。
そうか、YouTube Music な。なるべく Google にお金払えないように気をつけてるんだけど。
うん。
なかなか、そうか。
まあ、Google がサービスのアップセルでお金を課金するのは結構珍しいよね。
そうだね、うん。
ディスクスペースぐらいかな、ストレージとか写真の。これはまあ月いくらで増やせるけど、うん。
そうだね。
広告を表示しないっていうので課金するのは Google 的には珍しいよね。
うん、広告で儲かってる会社だからね。
広告会社だもんね。
うん、基本的にね。なかなか。すごいね。Google だと多分日本でやってない。というか多分この辺しかないと思うけどさ。Google Express。
はい。
ってあるじゃない。
うん。
サンフランシスコでやってるあれ。
やってると思う。
あ、そう。
Google ショッピングエクスプレスだよね。
そうそうそう、うん。あれ多分日本ではやってないよね。
Google はまだやってないと思う。
だよね。あれ、最近使ってる人多いんだよね、すごく。
あ、そう。
うん。あちこちのオフィスが使ってる。知り合いの会社とか、今僕が行ってるところとかも何でもかんでもそれで買っててさ、
うん、
で僕一人でこれはやめようってこう文句言ってんのね。
あ、そうなの。
うん、 Google Express に反対してるわけ僕は。
お、
反対運動をしてて。
なんで反対してた？
Google がやるようなことじゃないと思うんだよね。
ああ
、あの大きな意味では本当は Google がやるようなことなのね。どういうことかっていうと、その日本でも始まったと思うけどさ、アマゾンがさ、その今日中に届けるとかさ、
アマゾンプライムナウかな、
うん、1時間だか2時間か知らないけどすぐ届けてくれってあるじゃない、
はい、
でああいうのをさ、その黒猫ヤマトの人がすっごいさ寝ずに頑張ってやるんじゃなくてその機械で最適化して実現するっていうのがアマゾンが偉いとこなのね、
はいはい、
で日本の人がこうね、あのすごいこう頑張ってやるのとは違うわけよ。そこがアマゾンは偉いわけ。
はいはい。
で、だから、っていうことは逆に言うと、それ実装ちゃんとうまくできれば、どこでもできるんだよね。
うん、
最適化して、こういうものが、まあ、売れると。で、売れるものだけを並べといて、で、最適化して、こう、配送すればいいっていうだけだから、田舎でも何でも実現できるんだよね。その代わり逆に何でも買えるわけじゃないんだけど、買えるものに関してはもうすぐ来るっていうのができて、で、そういう意味では、こう、ビッグデータ系の、こう、問題だから、ウーバーとかと同じでね。
うん、
そういう意味では、その、Google がそれをやるっていうことは、意味はあるといえばあるんだけど、Amazon がやり始めて、Amazon がやってることだから、Amazon とか、その、まあ、この辺だとインスタカートとか、
はい、
そういった小さい会社が始めて、こう、大きくなっていく、で、イノベーションを起こしていくっていう分野であるはずなんだけど、そこに後から Google がこのまま放っとくと全部 Amazon 持ってかれるなっていう危機感で、あれを始めたと思うね、
うん、
でだからディストリビューション自分ら持ってないからさ、もちろん、
うん、
でそれ全部ディストリビューション最終的に今フェデックスとかね、あのいろいろあるけどさ、 USPS とか UPS とかあるけど、最終的にこう Amazon がこれ取っちゃうなっていうのがもうはっきりしてるので、それはまずいっていうその戦いを挑むという意味で Google が始めたんだけど、なので余計に気に入らないんだよね、そういうなんていうのかな、あの取られちゃうから先に取るみたいなさ、
うん、
先に戦っとくんじゃなくて、もっとなんかこう何にもないところとか、それ無理でしょっていうところにこう注力してほしい、
はいはい、
まあロボットとかね、まあ AI とか何でもそうなんだけどさ、それはちょっとまだ 無理でしょうっていうところにこそ力をこうやってほしいんだけどさ、
うん、
あれで現状はただのこう人海戦術やってるだけなんだよ ね、
そうだね
基本的に、
うん、
ただ人海戦術やってて何にもスケールしないんだけど、とにかく客を増やしてって増えてきたら、まあ、あの最適化していろいろやれればできるんじゃないかみたいな、それ小さい会社がやることなんだよねそういうそういうやり方はさ、どっかで VC でさなんか100億か200億ぐらいもらって、まあ、何あのドアダッシュって日本だと日本の人に何て言えばいいのか分かんないけど何て言うんだろう、出前サービス、
そうだね、
出前サービスでこう出前をこうのサービス、出前のする人をこう最適化することでこうどこでも早く出前できるようにしようっていう、まあ、最初だから人海戦術でしかないんだよね、
うん、
でそれを使う人がものすごく増えると、そのディストリビューション出前をしてる人が出前だけをしまくってるっていう状態に持っていければすごい効率よく誰も待ってないっていう、まあもちろん注文した人は待ってるんだけど、その出前を取りに行って出前を取ってそれをお客さんのところ届けるっていう、誰も待ち時間がないっていうふうにするとすごいこう効率よくねできるから、まあウーバーなんだけどね。
そうだね、
ウーバーと同じことなんだけど、ウーバーはまあ日本もあるよね、
あるある、
だからウーバーと同じなんだけど、そこをすっごく最適化するっていうことをねやればいいだけだっていうことなんだけど、それをそこに行くまでの間人海戦術でっていうのはGoogle がそれやるか、まあ、Amazon がいるから仕方なく戦ってるっていう感じだから、だけどって思ってすごく気に入らない。
確かにね、Amazon の場合は Amazon で普段ショッピングしてるっていうもうユーザーの行動フローがあるんで、そこにそれを最適化するっていうのは全然普通の流れだけど、
そうそう、
Google は別に普段ショッピングをやってないわけだからね、そこに短い時間で配達するサービスを追加しても全然他とつながりがあんまないし、
そう、ディストリビューションチャンネルを Amazon に10年後に全部持ってかれてるっていう未来を防ぐためだけにやってるんだよね、
うん、
だからそれが気に入らない。
そっかそっか、Amazon プライムナウは多分先週ぐらいから日本で始まって、なんか多分そんな1時間2時間で来なくてもいいよねみたいなその今更そうですかっていうなんかこなんていうかな反響みたいなのもあったんですけど、
普通にやってても日本来そうじゃん。
そうだね、
うん、
別に朝注文したら夕方には来るみたいな、
ね、来そうだよね、
うん、そこをさらに1時間2時間にするのは、ただそれはだからお金を払ってものすごく大変なその配達手段を使ってるっていうわけではなくて、そういう人がどんどん増えてくると配達時間がどんどん最適化できるようになるっていうことなんだよね。
そうそう、うん、カートに入るかどうかっていう、だから最終的な絵としては、だからあの途中段階としてはカートに入ってから2分ぐらい経ったらそのお金払う前にもう配送始めちゃう、
うん、
もうこの人はもう入れて1分以上経った場合9割以上の確率で買うっていうもう履歴があれば、カートに入れた段階で1分待って1分経ってるからこいつ絶対いつか買うからって言ってもどんどん配送始めちゃう。で実際にあのお金払ったっていう最後のボタンを押した時にはもうあの車に乗ってるっていう状態っていうやり方なんだよね。
そうだね、
うん、
まあ、あとアメリカの場合はその地域ごとにやっぱりあのそもそもシッピングする先が遠いんで、もうブラウズしてる履歴とかからここの地域にはこれぐらいの需要がありそうみたいなのはもう見えてるんで、近くのカリフォルニア の、 あのシッピングセンターまでも在庫をちょっと増やしておいて、すぐ注文が増えてもすぐ配送できるようにするとか、
まあ、もうやってるよね、うん、あとは多分そのまだ注文が入ってなくてもこれは毎日こんだけ出るってのが分かってるやつはもう積んでんじゃないかな、
うん、
積んでも出しといて、で実際にはもうあの近くまで来てる。
そうだよね、
うん、で買いますって言ったらそこに それからトラックの人にここで降ろしてくださいっていう風に言って、
うん、
っていうことが行われてると思うけどね。
そう、 Amazon で最近注文すると、まあ、半分ぐらいは UPS とかだけど半分ぐらいはなんか謎のレーベルがついたやつが来て Amazon トラッキングみたいな。
そうね、その日のうちに来るのは凄まじいと思うけどね僕別に実験したわけじゃないんだけど、その娘がバレエやってて バレエに必要な道具みたいなのを一回買った時に、それもその日のうちに来たのね、
うん、
でそれは本当にびっくりしたのは、なんでかっていうと、その毎日売れるものじゃないのよ、絶対に。バレエやってる人以外必要なくて、
うん、
でしかもバレエやってる10代ぐらいの子にしか必要ないものだから、バレエやってる人はいっぱいいるけど、そんなにいっぱいいない、
うん、
iPhone 買う人の方がもうはるかにね、3桁以上、2桁3桁以上多いと思うんだけど、それでも今日届くっていうことは、僕の行動履歴は見てるはずなのね、
うん、
これすごい出るから、このバレエのこのね変な道具、うちの娘はそれ欲しいって言うんだけど、それ半年に1回も欲しくないわけよ、
うん、
だからほとんどいらないわけだから、毎日それが出てるっていう、あの現状はないはずなんだけど、それが本当にそのね、朝頼んだら夕方来たから、それはもう僕のカートの中に入ってる時間見てるはずなのね、
うん、
うん、完全に、うん、それでな、で僕がカートに入れてから3日ぐらい経ったら、買うから、絶対買うからって言って、もう倉庫に来てるのよ、ものすごく小さいから、多分倉庫にはこうメンロパークには来てて、であとは僕がボタンをこう押すの待ってるだけなんだけどでカートでその次にってやったら、あ買い始めたこいつって言って送ってるはずなんだよね、うん、そんなのがね、こっちがあのそこら中にあるわけないから、それはね本当びっくりした。
あ、うん、でもそれどんどん最適化されたら、なんかもう日本のアマゾンとかでブラウジングしてたら、もう実は家のドアの外に佐川急便が待ってて注文した瞬間にあのなるっていう、
うん、あるね、
ことなる、
ね、同時、もしくはもう先に押しちゃ、もう置いてっちゃうからね早く押してっても言われるかもね、うん、佐川急便の人とか、
なんか佐川じゃないか、大和とかで、その時間指定で10時とかって時間指定して9時58分とかに着いてると、こうドアの前で待ってんだよね
そうなんだ、律儀に、
律儀に、で10時ちょうどになったらこうインターホンが鳴るっていう、
怖、そっちの方が怖いよね2分前にもう押してくれていいよね、
いいよね、
うん、
別に
ぴったりずっと待ってて、
うん、
怖いな、うん、でもまあ僕はまあそれでいいかな、迷ってんだったら買ってくださいって言って、
うん、
ドアの前でどんどんどんどんってピンポーンって
確かに、でも買う前にもう置かれちゃってたら買わざるを得ないかみたいな感じになっちゃう、
うんうん、買おうかなと思ってカートに入れてるからね、うん、だったらじゃあいいわ買うわって、
しかも返品自由だしさ、
ね、
もうなんかまだ注文してないけどもう来てるみたいな感じだよね、うん、あとはいつでも返品すれば、使い、いらなければ返品すればいいし、
そう、ね、
欲しかったらウェブサイトで注文すれば払えるみたいな、
うん、そうね、いやでもすごい、すごいよ、
うん、うん、
最適化することでっていうね、
そうか、
うん、だから努力しない、努力しない、そっちで努力するっていうのが大事なんだよね、
うん、
その人たち個人個人のこうね、あれに任せて努力するんじゃなくて、
うん、あ、 Google のやつがそういう方向に本当は行きたいってことなんでしょ？もっとユーザーが増えて、データが増えれば、そういったところを人海戦術じゃなく。
いや、最終的にだからそのために、そのための土壌を作ろうとしてるんだと思うけどね。
うん。
うん、で、一応データがすごいたくさんあって、そのデータを元にして何かをするっていうことが目標だから、彼らの、
うん。
うん。
はい。まあこの話題はそんなとこですか、
うん、
どっから脱線したのか分かんないけど
何の話をしてたんだっけ、
あー YouTube とかの話をしてた気がするな、この T モバイルのビンジオンっていうサービス知ってますか、
なんだっけ、
T モバイルってちょっと前からミュージックストリーミングはデータにカウントしないっていうのをやってたんだけど、
うん、
最近それを動画のストリーミングにも拡大して、ネットフリックスとか、あと、フルとか、
うん、
を携帯の LTE 回線でストリーミングしても、その月1ギガとか2ギガのデータにカウントしないっていうのを始めたんですよね。
そうね、480p だっけ？
そう、動画は HD じゃなくて、SD 画質にちょっとスロットルされるらしいんだけど。
でも、どれぐらい見るの？これで。
うん、
見るのかな？案外見る？
いやまあ外でなんか今日カルトレインでサンフランシスコから来たんだけど、
うん、
なんか動画見てる人いっぱいいたよね。
あ、そう、
やっぱ携帯で、
あ、
音楽、うん、みんなヘッドホンしないでみんな見てるっていうのがすごいうるせえ、
それはアメリカっぽいよね、うん、
そう、 ただこれはそのいいことばっかりじゃなくて、なんか一応ネットニュートラリティ的な観点から、
うん、
このビンジオンのサービスに乗ってるサービスプロバイダーはいいけど、
うん、
そうじゃない小さい動画サービス、ストリーミングサービスで T モバイルと提携できない場合に不利になるっていう、そういう話ですよね。
そうね。まあいいことばっかりじゃないんだよね。
そうそう。今までのネットニュートラリティのなんか議論って、例えばネットフリックスを早く見ようと思ったら追加でお金払えみたいな、そういうサービス、その ISP がどこのサービスに関してのスピードをこうコントロールするとか、そういうことをしちゃいけないっていうのがネット中立性の議論だったんだけど、
うん、
こういうふうに今度はどっかを課金するんじゃなくて、その特定のサービスのデータ容量をカウントしないようにするっていう、これはなんかユーザーにとってはいいことのように見えるけど、まあやってることは同じじゃないのっていう、
そうね、
議論だよね。
金利がこう下げられないから、こうね、インフレターゲットする的な、
うん、
そういう感じで相対的なもんだからね。
そうだよね、
基本的に。まあそうな、見れたらまあいいっちゃいいけど、まあいいのか、見れれば。でも全部が見れないからな。
YouTube は入ってないですよね。
あ、そう、それはいいね。それはいいことだね。
そう、
うん、
YouTube は入ってない。
YouTube が入ってるともうそれ無限に見ちゃうからね。
そうだって48、まあそれこそ SD でも問題ないしね、うん、
全然問題ない、
うん
うん、
なんですよ。
さ、うるさくない？
まあちょっとね、まあ、サンクスギビングのパーティーをやってるんで、子供たちがちょっとね、
女子が多分隣の部屋で大騒ぎしてるキーキーキーキー
言ってますね、
うん、言っても聞かない、聞こえてないんだろうな。
広島さん T モバイルでしょ最近は。
T モバイル、
うん、
とうとうもう愛想つかして他のところには全部T モバイル安すぎるんだよね。特にうちはさ、こう4人だからさ、4人ディールっていうのがあってね、
はいはい、
うん、4人ディールで1人10ギガだからさ、
うん、
で1人30ドルとかだったかな。安くない？
家族でだとだいぶ効いてくるよね。
うん。
ベライゾンとかだとだってもう160とか200とかいっちゃうでしょ。
うん、200ぐらいかな。
うん。
うん、それで2ギガとかだよ。2ギガ、3ギガ。
T モバイルは1人10ギガだっけ
?T モバイルは1人10ギガ。
1
人10ギガです。しかも次の月にも持ち越せて、まあ持ち越すってもしょうがないんだけど、10ギガも使わないからさ。
そうだよね。
うん。で、しかも海外でもデータ、使えて、
うん、
遅くなると言っても使えるからね。
そうだね、
うん、日本に行ってそのまますぐにこうウェブとか見れるし、メールも見れるし、何もしなくて、
うん、まあ、T モバイルは都市部であんまりつながらないっていうのが一応弱点ではあるけど。
そうなの、
うん、
サンフランシスコ使えない？
いや使えるよもちろん、だけどなんか一部つながりにくい地域があるかな。
ああ
例えばフィナンシャルディストリクトとか。
ああそうなん、
うん、
へえ。
あと建物の中に入っちゃうと特に、
あ、
まあつながらないこともまあたまにあるかな。
そうか、あれが足りないか、アンテナが、
うん、
それよりも田舎の方がきついかなと思ってたんだけどね。田舎に行くと多分ローミング、アナログのローミングとかがないと多分全然使えないのかなと思ったんだけど、
うん、
田舎っていうのは本当荒野とかね、砂漠とかね。
あ、いや
何もない、
うん、
とこだけど。
でもそこは AT&T とかでもきつかったりはするよね。
まあまあでもね使える、
はあ、
うん、あの本当に何もないとこ行くと AT&T とかしか使えない、
うん、
逆にね、うん、でもまあそんなとこ行った時はもう何もないんだと思って諦めればいいっていうだけなんだけどね。
そうだよね、
うん
うん、まあ使えなくてもいいじゃんと。
そうそう、使えなくてもいい、うん、本当に使えない方が、うん、逆にいいけどT モバイルは本当にいいと思うな。なんでみんなそれにしないのかなと思うんだけど
なんだろうね、
まあ、ずっと使ってきてるものから変えるのはめんどくさいかな。
まあ単純ではないことが多いよね。でも昔に比べるとというか、まあ、iPhone 買い替えるタイミングとかで契約も更新になるわけだから別にいいじゃないかな。
ねえ、いいと思うけどね。
外がだいぶ盛り上がってまいりましたけどね。
多分あの一部のティーネイジャーだと思うけどね。
ティーネイジャー
向こうの方は静か になってるけど、
まあ大丈夫だと思いますけどね、音的には。
電王星の話をしたかったんだけどね。
ああ、昨日やってたんですよね。
昨日？
一昨日か。
一昨日かな。
うん。
うん。見た？
あの、いや、ニュースでしか見てないんで。
ああ、そう。すっごい良かったよ。今回も。今回もっていうか、あの、今回はあれだけど、電話線っていうよりも、その、ただのコンピューター、対コンピューターで人間のあれじゃないからまた違うんだけど。
ああ、そ
う
か。
うん。
あの、今度はあれでしょ？あの、グループ制じゃなくて、
うん、対一。
コンピューターの優勝したのと、まあ、人間側の、叡王戦だっけ、
うん、叡王戦
優勝した棋士が戦う、ね、
叡王戦で優勝したのと電王戦で優勝したのが電王戦やるんだけど、今だからコンピューターの一番決めて、まあボランザになったんだけどさ、
うん、
それはすごい良かったね、
うん、あれ いつも一番強いと言われてるやつだよね。
そうだね、ここ 2,3 年はずっとボランザが一番強いっていうことになってるね、
うん、
なのになかなかこう優勝はなぜかできない的な感じのことが結構あったりとかして、去年の電王戦も大将はアウェイクだったでしょ、
はいはい、
だからそれはその前のコンピューター選手権とかでアウェイクが優勝してるからなんだけど、
うん、
まあもうあの得意な相手苦手な相手とかがあって全勝っていうのはなかなか難しいからね、
うん、
で負ける相手によっては順位が2位になったりとかっていうことだったんだけど、で今回もう、まあ、ダントツで強いんだけど、まあ、で、優勝はしたんだけど、なかなか最後こう、相手側は、もう俺が全然勝ってるっていうふうに言ってて、
うん、
ポランザは、いや、でも難しい、ちょっとしか負けてないつもりなんだけどっていう感じなんで、ずっと。で、プロの人が見ると、そんなに差はないって言ってるんだけど、相手のコンピューターは、これも俺の勝ちでしょって言ってるわけ。で、他のコンピューターで見ても、いや君の勝ちだよってみんな言ってるわけだから、ポナンザと人間のプロの騎士以外はそっち側が勝ちだって言ってたのね。
へ
で、ポナンザはちょっとしか悪くないって言ってて、人間もそんなにそんな全然差はないでしょって言ってて、で実際蓋を開けてみたら、その途中でガクンと評価値が変わって、ポナンザと人間が正しかったっていう、
へ、
うん、1000点とか差がついてたからね、
うん
うん、だからそれは見ててね、リアルタイムで見ててね、すんごいドラマがあったね。うん、
そこはやっぱりポナンザのその評価関数とかっていうのが
正しかった、
正しいっていうか質が高いっていうことなんです
か
ね、
うん、だいぶ質が高いってことだろうね、うん、
あとなんか今回出てたやつで技巧とかいう名前のやつ、
うんうんうん、
まあ、すごいこう人間っぽい指し手がをするっていうんで話題になってた気がする。
そうだね、なんかインタビューでも参考にしてるものがこう人間の人が読む将棋の本、
ああ、
うん、だから将棋のプロが書いた本を参考にしてるっていう。
え、将棋の書いた本を参考にしてプログラムを書いてるってこと？
そう、そういうのを評価のフィーチャーの一つにしてやってんだろうね。手筋を使うとか、
うん、
そういった感じで。で、今までのやり方っていうか、まあ、それが元々のやり方なんだけど、ボナンザ以降のやり方は、まあ、そういう人間はよくわかんないんだけど、コンピューターだったらわかるみたいな感じのこう評価の付け方とかいっぱいやってたんだけどね。その人はどうも将棋のプロが書いた本を読んで、こういうふうに将棋を強くしていくんだっていう感じのことをなんとか頑張って実装していったんだろうね。だからちょっと違うっぽいね。
前回の電王星でも元棋士の人がいたよね。
あ、そうね、アウェイクとかね、
うんうん、あれもそういう
感じなの？いや、多分うん、それは彼はそういうやり方ではないね。彼はそのボナンザから来てるやり方のの進化系みたいな感じだったかな、うん、まあ具体的にどういうことを技巧がやってるのかはあれなんだろうけど、うん、まあちょっと経路が変わってる、突然出てきて、しかもめちゃくちゃ強くてっていうね。本当はその技巧対ボナンザの決勝が見たかったけどね、
あ、
うん、そこまでいかないで技巧が負けちゃったかな。
ベスト5ぐらいには行ってたよね。
そうだね、ベスト5に行ってたかな。ダントツで強そうだったけど、まあ序盤の定石がこう、うまくちゃんと入ってないから、負ける変化に入っていっちゃうっていう。
うん
うん、ただ今回、その、出てきた中で一人面白いのは、そのコンピューターの、競技プログラミングっていう世界があるじゃない、
うん。
オリンピックみたいなやつとかさ、これをどういうふうに早く実装するかとか、そういったその、競技プログラマーみたいな人がやったやつが一個出てきて、
うん、
で、どういうことかっていうと、最適化するっていうね。ある存在しているプログラムをさらに速くするっていうことをやっただけっていうのが すごい強かったのね。
うん、
で、去年のエイプリーっていうのがあって、それがオープンソースというかフリーで出てるんだけど、で、去年のバージョンだから今年のやつよりも弱いんだけども、それを 1.5 倍ぐらい早くしたっていう、ものすごい最適化されてるコードをさらにものすごい最適化して 1.5 倍早くしたとかいうのがあって、で、早くなると探索できる量が増えるから、評価関数が全く同じでも強くなるんだよね。
うん、
その先まで読みに行けるから、うん。っていうのがあったりとかして、とうとうそういう人たちのが参戦してくる舞台になったんだなっていうのが面白いなと思ったね。
それはだから、去年のアプリソフトウェアがオープンソースになったんで、そこから新しいイノベーションが生まれたっていう
か。そう、イノベーションっていうか、最適化。
最適化だね。うん、でもそれは、ボナンザの時もそうじゃない？やっぱり。もともと誰かの、あえたソフトがあって、公開されて、それを元にしてみんなが良くしていくっていうことだよね。
そうそうそう。最適化をすることだけですごく早くなるっていうのは、まあ限界はあるんだけど、
うん、
最適化できる余地があるうちは、ね、伸びるってことだからね。
うん。
うん、で、強くなって、だからなんていうのか、評価関数が良くなるっていうこと自体はすごく大事なことなんだけど、もうね、難しいから人間みたいにちゃんと評価するのは、
うん、
だから機械的にこういうふうに評価するっていうのだけ決めて、それなりに正しいっていうのをボランザが作って、あとはすんごい先まで読みに行ってそれ当てはめてみてどうかっていう、
うん、
で、それで強くなってる。だから、盤面見たときにね、人間だったら、40手後のことを考えてこっちの方がいいとかっていう考えてるわけじゃなくて、その、いろんな細かいことを全体的なその模様っていうんだけど、模様を見ながら、こっちの方が良さそうだ、悪そうだっていうふうに考えてるんだけど、コンピューターはそこまでわかんないから、とにかく先まで行って見るみたいなね。
うん。
うん、だからまあ、だから、そのさっき言ったその、こっちの、ね、ポランザと人間以外は俺の方がいいって、他のコンピューターソフトみんなこっちの方がいいって言ってたやつはそういう罠にはまっちゃうんだよね。評価関数そのものは正しくないので、だけど先までこう行った時にこういいか悪いかだけで判断してるから、その先まで行った時にいいかどうかっていうことで言うと水平線効果っていうのが出てきて、
うん、
同じ手を繰り返すことで手数を伸ばしちゃうと、そう、間違ってる評価を先に伸ばしにできるんだよね、
うん、
だから正しくないのに35点も36点も37点も先まで行っても同じ正しくないことを、その状態を保持さえできれば これでいいんだってことになっちゃうから、だから そういうことが起きるんだけど、
うん、
人間だと水平線効果が起きないのはね、そんな先まで行った時に間違った評価をして計算してるわけじゃないか からそこがね、コンピューター将棋のなんか限界、今のコンピューター将棋の限界って感じがちょっとしちゃうんだけどね、残念というか、
はいはい、
うん、でもまあ競技プログラマーの人が来て最適化するだけで強くなっちゃうんだから、
うん
うん、これからちょっと入っ人が増えるかもな、そういう人がって思ったね。
ああ、まあそういう意味で参加する裾野が広がれば、うん、どんどん面白くなっていくっていう、
うん、そうそう
ことだよね、
うん、
これ人間と戦うのは2局やるん、
2局全あの先手後手と1局ずつやるんだけど、まあ勝ち目ないよね。ポランザだからね、相手はね。去年のポランザもまあ恐ろしい将棋だったけど、
うん
うん、まああんな将棋になっちゃったら勝ち目はほぼないなっていう気がするけどね。
人間側も普通にこうトーナメントみたいなの今やってるんだよね。
そうそうそう。今決勝かな、山崎と合田だったかな。
うん。
うん、どっちが、山崎が来たら勝負にならなさすぎるよね。あの人は独創的な将棋をするのが面白いんであって、人間が見るとちょっと対応できないけど、コンピューターはね、驚かないからね、何やってもね。めちゃくちゃなことやっても。
確かに。
うん。人間だとそれ見たことないっていう場面がいっぱい出てきて、評価がちゃんとできない。本当にこう、感性とか実力だけの勝負になるから、ああいう人はすっごく強いっていうか、あの人に勝てる人は、機械でもすごく少ないんだけど、
うんうん、
コンピューター関係ないからね。オーソドックスな、その合田みたいなオーソドックスの方が、いいと思うね、
うん
うん。勝負になるって意味ではね。
はいはい、
でもまあ、合田をもってしても、まあまあ、勝つっていうのはほとんど難しいんじゃないかな。勝率多分1割とか2割でしょ。うん、10回やれば1回ぐらい勝てると思うけど。
うん
うん、まあ、合田の場合は、ハメ手でなんか適当にやって、こうね、勝つ方が大事だから、阿久津みたいに勝つ、勝負だから勝つ方が大事だからって言って、はめてでも何でも勝てば、勝っといた方がいいんだっていう 人じゃないので。
そういう開き直りができればいいけど。
そういう人じゃなくて、美しさをこうね、求める、最後の人っていう感じの。
完全にコンピュータ将棋相手に向いてない人じゃん、
そういう人。全く向いてないと思う。勝ち目はないと思う。うん。ただ、いい勝負をするっていう意味では、オーソドックスな将棋をする人なので、その、おかしなことにはならないね、なかなかね。
ああ。
じりじりと、負け、少しずつ少しずつちゃんとコンピューターが勝ってくっていう感じになると思うね。終盤まではほとんど均衡を保てるんじゃないかな、だから。だけど、
ね、
終盤の読み切りで向こうが、コンピューターの方がちゃんと読み切って、踏み込めなくて負けるっていうパターンに、いいとこ、最終的にはいいとこなく負けるっていう感じになると思うけど、最後まではちゃんとこう均衡を保って、これならまだいけるんじゃないかっていう、マイナス100点、200点ぐらいでずっと、70って80点ぐらいまでいくと思うけどね。
ああ。
うん。でもまあ勝ち目はないだろうな。
はい。うん、まあ、じゃあそんなとこですかね。はい。最後にマイクロスポンサーを紹介します。これ前回、紹介した本なんですけども、前回はね、いい本なんだけど、スポンサーになるまでは、立ち読みしてくださいっていうふうに紹介した本で。
言ってたね。
今回マイクロスポンサーに。なっていただきましたので、
あ、そう、じゃあ、はい、買った方がいいね、みんなね。
そうですね。
これ買った方がいいよ。
エンジニアとして世界の最前線で働く選択肢という本ですね。技術評論者さんから出てます。劉守弘さんが書いた本で、Kindle 版と書籍版両方とも、Amazon で売っていますので、ショーノートからリンクはしておきますけども、まあ内容については、この間もちょっとだけ紹介しましたけど、アメリカで働くために必要なこととか、レイオフにどう備えるかとか、コーディング面接をどう突破するかとか、まあいろんなことが書いてあるし、まあその単純なノウハウ本というよりは、こうアメリカで体験した話とかね、そういうコラムとかも結構面白いし、そういうとこがいい本ですかね。
うん。まあ来たいと思ってる人も、来たいと別に思ってない人も、両方とも読む価値あると思うけどね。
そうですね。うん、これを見てアメリカ、どうしても、来たいっていう風になってもいいし、これを見てやっぱりアメリカで働くのはちょっと違うなとか、まだ今はいいなとか、まあ、そういう風に感想を持ったとしても、この本の価値は変わらないと思うので、
うん、
まあいろんな人にお勧めできる本ですね。エンジニアとして世界の最前線で働く選択肢という本です。URL は、ショーノートの方からリンクをしておきますので、見てみてください。
Kindle 版もう買えないんだよな、僕。買えなくなっちゃった。
ああ、なんかね。
ちょっと前に。
日本からじゃないと買えないんだよね。
日本に行って、日本の IP アドレスからやれば買えるのかな。
買えると思うよ。
あ、そうなんだ。
うん。うん、なんかいろいろ、僕は今でもまだ買えますけどね。
急に買えなくなった。というか、急にっていうかね、最後に買った方がね、7月ぐらいだったかな。7月ぐらいに買った時は何も問題なく買えてて、先月、10月ぐらいかな。3ヶ月ぶりぐらいに日本の本ちょっと欲しい本があったから、Kindle 版買おうとしたら、外国に住んでるやつには、売れねえって言われて。
そうそうそう。まあ一応ね、突破する方法はあるんですけど、まあちょっとめんどくさいですよね。
そういうのは僕はやらない主義なので、買えなくなっちゃったじゃんって感じ。これなんでそういうことするんだろうね。特に Kindle 版だよ。Kindle 版をさ、売るの、売らない理由が分かんないんだけど。
そうですね。まあ、なんか、契約条件があるんじゃないですか。まあ、理由はよく分かんないですけどね。
翻訳する予定だからとか、いや、映画とかの場合はさ、その、例えば、こう、DVD 出して、後で売るとかさ、から、その、勝手にこっちの DVD をそっちで売ってほしくないとかね。
うん。
日本用にこう根付けをした上で字幕もつけて売ろうと思って今やってるから、そのまま日本でこっちで売ってるやつをね買ってほしくないとかっていうのは言ってること意味わかるわけ、
うん、
別にそれで売れたからって損しないじゃんとは思うんだけどね。だけどこれ Kindle ドルで売ってるその日本語の本でしょ、これ英語になんないよね絶対ね。
まあ待ってても英語版が出るっていうことはあんまり考えにくい本ですけどね。
ねえ、ないよね。だから別に何かをしようとしてるから外国では買 変えない方がいいっていうのは想像しにくいんだけどね。
うん、
なのでこの本っていうよりもその全体的にもそうポリシーとして一つのポリシーを決めちゃってそれを全てに当てはめてるだけだとは思うんだけどね。
う
ん、
まあそうだろうね。
うん、だけど逆に言うとそのポリシーを当てはめた方がいいものってなんかあんのかなと思ってさ。まあ、でもあるか。村上春樹とかだったらあるか。
あ、村上春樹とかはまあ英語は出るだろうけどね。
うん、だから買ってほしくない。でも別に。
でも英語版が出るからといって日本語版は別に売っててもいいと思うんだけど。
いいよね。
うん、
そこを売らないことにした方が得になる理由がよくわかんないんだよな。
いや、だって紀ノ国屋とかに行けば本は売ってますからね。
だよね、
アメリカでも。
で、しかもこれ本だ、書籍だったら買えるんだよね。
うん。
Kindle 版じゃなければ。
だって、ガリュウさんは、シアトルの紀ノ国屋とかでサイン会やってましたよ。
あ、そう。あ、そう。僕、サインしたある本もらったよ。欲しいかって言うから、くださいってお願いして、
うん、
頭下げて。
うん。
紙のやつを。
まあ、よくわかんないですね、それは。だから。まあ、日本の書籍業界、出版社の、あれもあるんでしょうけど。
うん、まあ、こう日本のっていうよりも、まあアメリカも同じだと思うんだけど。
まあもちろんそうだね。
両方ともだと思うんだけど。
うん、
そのリージョンを超えてこう売らないことにした方が得になる理由ってよくわかんないんだよな。
うん。
で、何？日本に帰った時に Kindle で買えばいいってこと？
それはまあ、やろうと言えばできると思うよ。まあしかも一回確かフラグ立てると1ヶ月ぐらいは使えるのかな。なんかそんな、なんかよくわかんない感じなのよ。
あ、そうなんだ。
一回日本に行って買い物したら、その後アメリカ帰ってきても、1ヶ月か2ヶ月の間は、あのフラグ立ってるままで買えるとか
意味が分かんないな。なんかそういうライフハックみたいなことやるの好きじゃないんだけどね。うん、自由にやらしてほしいんだけど。
そうそうそう、
うん、
まあそれはさっきのあのアップルウォッチに従うかどうかっていうのと似てるよ、ね、
そうだね。
迂回する方法は知ってるけど、
うん、
やりたくないっていうこと
でしょ。そう、やりたくない、うん、なんか機械にはまだ屈したくない。うん、機械に屈してない時代の人間としてこう歴史を残しておきたい。そういう人もいたっていう。
うん、
意味全くないんだけど、
ね、
戦いとして。まあでもこの本は皆さん買ってください。
はい、あの前回立ち読みした人も買ってくださいね。
うん、買った方がいいと思う。うん、
はい、そういうわけで、いろんなリンクとかはね、ショーノートリビルド FM119 から見れます。マイクロスポンサー、スポンサーともども募集してますので、興味ある方はリビルド .fm スラッシュスポンサーのページからフォームかメールであの問い合わせいただければ対応しますのでお願いします。そういうわけで、広島さんでした。
はい、
ありがとうございました。
お疲れ様。